休みのの音声放送休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
マンスーンさん、なんか今日ちょっと元気ないですね。
お昼にそばとミニカツ丼セットを食べて、はい、血糖値が爆上がりしまして、もうぼーっとしてます。
その元気がないという範疇に含めるほどのあれではないですね。
ないですよ、
うん、言ってでももう結構、うん、3時とかですよ今。
確かに12時ぐらいには食ったからね。もう3時間経ってんだけど、
消化ずっとまだ消化期間弱いおじさんだけだな。
やっぱ年取るとこうなるんですかね、だんだんね。
まあ、そんな、じゃあ食うなよ、そば、うん、とカツ丼セット。そばだけにすれば
いいの。いやいや、ミニカツ丼がそば美味しいお店
なんで。まあまあまあ、でもね、
はい、
今日ちょっとね、うん、もう本当当たり前のことかもしれないんですけど、ほうほう、僕ちょっと聞きたいことがあって。
お、休みのの当たり前体操。
いえ、その当然みたいに言われても、もう名前も出てこないし、元の人の、う
ん、当たり前ね、
当たり前の音なんですけど、うん、ちょっとマンスーさんに聞きたくて、
うん、
今ここにね、
うん、
これ紙ちょっと用意してます、
はいはい、
これね、アメリカ合衆国の、まあ、あの州が全部書いてあるね、
うんうん、
まあ、地図、簡易的な地図みたいなのありますわ、うん、でこれ見て、
うん、
首都って、アメリカの首都、
これワシントン DC、
これどこだか分かります？
これ地図には書いてない、ここの地図には。でもなんかそのニューヨークの方だっていうなんかのは知ってる、
うん、
でも正確にちょっとどの場所か分かんねえな。なんかね、この、どの辺だろう、分かんない。このウエストバージニア州とかペンシルベニア州とかこの辺りじゃない、
うんうんうん、はい、
そのイメージはあります。
なるほど、
うん、
もうちょっと根本が
何違った。
すごい、
え、
大正解。
あって大体の場所、
大体の場所
細かくは分かんない、
はい、うん、僕ね、これ何がやりたかったっていうと、うん、僕ね、本当に先週ぐらいまで、
うんうん、
アメリカの首都はワシントン、
うんうん、ワシントン DC、
そう DC、うん、なんかつくんですよ。
いや、そうそう、いや、そのイメージはあったよ。
いや、だから僕ワシントン州だと思ったんですよ。
あー、そうか、なんか別にあるんだっけ、なんかワシントン州。
ワシントン州が、うん、その西海岸のここに、
本当端っこだ、
カナダと面しているところにあって、うん、はいはい、僕ずっとここが首都だと思って
たん
ですよ。ワシントンだからね。
そうね、名前書いてあるもんね。
そう、いや、だからアメリカって本当に、うん、そのいわゆるこう人が集まるようなところと、
うん、
その政治をやるところっていうのを完全にかっぱっきり分けて、
なるほどね、
そういう風にやってんだなって思ってたんですけど、ワシントン州とワシントン DC っていうのが本当に全然真逆のところに。いや、
そうそう、なんかそれはなんとなく知ってた。
これみんな知ってんのか、これみんな知ってること。
いや、分かんないみんなかどうかは知らないけど、なんかその聞いたことは。
いや、これね、全く知らなかったし、うん、マンスンさんも絶対間違えると思ってたんだよな。
バカにされてたわ。
いや、これでも本当
に、いや、でもこんなとこがだってさ、首都なわけないじゃん。もう恥すぎるでしょ、ちょっと。
でもその言ったら、何、シアトルとかワシントン州、うんうん、だし、何、テック系の企業があるようなとこ、なんだっけ、なんか、シアトルとか、まあ、ある
なんだっけ、
なんかあるよね、
なんかあるよね、
なんかあるんですよ、はいはいはい、いや、だからそういう風に分けてんのかなって思ってたし、
うんうんうん
うん、みんなも絶対ワシントン州だと思ってると思ったんですけど、うん、だからこれはもう終わりです。
え、終わり
すいませんでした。意外とみんな知ってました、すいません。
いや、わかんないです、他の人にもちょっと聞いてみないと。
まあ、でもちょっと心折れたかもしれないです。
いやいや、わかんない。あとで聞いてみよう。
あとでちょっと聞いてみますね。そうそうそう、うん、これね、みんな知ってんのかな、本当に。
いや、でもなんかワシントン DC の場所はなんとなく知ってんじゃない、みんな。
いや、同じ名前の州つける。
いや、そう、わかりづらいよ。でも なんでなのか知らない。ワシントン DC の DC が何なのかもしれない。
あー、なんか調べたけど、
ドリームキャストぐらいしか分かんない。DC のつく言葉
なんだっけな、なんかね、独立区みたいな。
あー、なんか特別行政区みたいな
やつだったんですけど、うんうん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。すいません、
はい、賢
くてすいません、
ちょっとこれやられたね。はい、あとね、うん、話したいことありますよ、はい、1個ね、
うん、
僕大阪万博ね。
おお、はいはいはいはい。
大阪万博、まあ僕行ってないですよ。
うん、すごい、まあ行った感じのテンションで。
いやいや、
話してた。あれ行ってたっけ？
いや、行ってない。
行ってないよね。
行ってないです。
マンスさんはね、
そうそう、旅行でね、一回行ってましたし、うん、まあちょいちょいね、行ってる人もいるんですけど。
そう、会社内でも結構いますからね。
そう、僕はまあ別に特に理由もないけど、
うんうん、
まあ そんないかんわなって。
あ、まあ別にそんな興味もない
し、そうまあ旅行自体はしないですね、うん、だからあのそんな興味はないんですよ、うん、大阪万博自体にね、うん、で最近知ったというか知らなかったんですけど、ミャクミャクの、
うん、あのキャラクターね、
そう大阪万博のアニメがね、
うん、
やってたんですよ。
あ、そうなの、それは知らなかった。
そうこれ多分ねなんか誰もまあ誰かまあまあまあ見てるんでしょうけどね。それ
テレビ、
いやテレビじゃないんじゃないかな、
YouTube とかだけなのかな。
その U-NEXT に配信が、
うん、U-NEXT に
そうあるんですけど、うん、それがまあその配信オンリーなのかなんかやってないか分かんないですけど、うんうんうん、ともかくそのミャクミャクのアニメっていうのがやってたんですよね。
ほうほうほうほう。
そうでも僕も全然知らなくてそのこと、うん、であんまり別に世間的に話題になってないじゃないですか。
確かにミャクミャクはなんかねその最初はなんかちょっとね気持ち悪いみたいに言われてたけど、ミャクミャク自体はすごい人気になってグッズがすごい売れたりとか、そういうニュースは知ってたけど、
そう
アニメは聞いたことない。
そうまあそんなねガチアニメっていうかまあちょっとね簡易的なあの、まあ、
ショートアニメ、
そう
鷹の爪ぐらい、
まあ鷹の爪
よりかはもうちょっとじゃ
かな、なんかでもちょっとああいう感じのアニメですわ、うそういうね。で
定休ぐらい、
いや定休よりはちょっと下かもしれない。下っていうとあれだけど
鷹の爪以上を定休以下、
定休はほら、うん、あの短い分、ね、
まあちゃんとアニメでは
ある、ね、そうでちょっとね試しに見てみたんですよ、
うんうんうん、
大阪万博のこと知らないけど、うん、でなんかねそれがあの本当途中1話からとかじゃなくてちょっと途中急に見たんですけど、
なんかまあショートアニメみたいな感じ、
まあ多分ショートアニメだと思いますね、うん、なんかねそれが、
う
ん意外だったというか、
ほうほうほう
思ってたよりなんかね変なアニメだった。
へ
で僕も全部見てないんであれなんですけど、うん、なんかわかんないですけど設定としておじさんがいるんですよね、
うんうん、
まあ多分主役というかその脈々と、
脈々主人公じゃないんだ、
まあ、脈々も主人公
だけどもう一人立ってるんだ。
そうだからその前段みたいなよくわからないんですけど、うん、ともかくその脈々とおじさんが一緒に暮らしてるんですよ。
ほうほうほうほう。
大阪のおじさんみたいな、
はいはいはい、
おっちゃんみたいなね。
おっちゃんね。
そう。うん、で、その脈々は設定的になんかね未来が見えるみたいなやつがあるらしいんですよね。
まあまあその未来に向けた、ね、その万博っていうものだからね。
なんかあの目とかいっぱいあるんで、ね、なんかまあそういうねのがあるらしくて。
特殊能力がある。
で、なんかその話の流れでそのおじさんに未来を教えるみたいなね。うん、でその未来はなんかこの、まあ、空飛ぶ車みたいな、
あまあまあよくある、ね、
でそのおじさんが、うん、そう俺はどうなの20年後
どうなってんのって
言ったら、うん、その脈々がおじさんは20年後こうって言って、うん、なんかそのビジョンを見せるんですけど、うん、その変わってないんですよね見た目が、うん、特にはあの部屋とかもその、うん、ちょっとボロい、
う
ん、それでいや変わってないじゃんみたいなおじさんが言うんですけど、うん、いやおじさんはこの20年後喋るときにもっと唾が飛ぶようになってるっていうことを言うんですよ脈々が。あなんかこれ意外なアニメやってると思って、
ちょっとなんか意外だね脈々を題材にしてんのに。
ちょっとそのシュールとは言わないですけど、おじさんの未来見た目変わってないけど、うん、おじさんになってから喋るときに唾がちょっといっぱい飛ぶようになるっていうオチ、
うん、
これなんかだから意外なこんなやってたんだっていうね。そうだからちょっとねあのまだ見てないんですけど、うんあのちょっと見ようかなってい
う。もう最初からちゃんと見る。
そうだからねすごいねやっぱおすすめしたりするようなあれでもないんですけど、うん、なんかちょっと変かもっていう。
へえ。
そう。
あでも気になるの。他にどっかで見れるのかな。
いやU-NEXT以外はどうなんですか、ね。でも行ったらやっぱその万博のアニメなんで。
いやいろんなところで見れそうだよね。
そうですね。ちょっと間口を広げる気はする。
はい脈々です。
あそうですそうです。普通に喋りますよ、
ね。脈々も。NHK でやってたんだ。
あやってたんだ、
うん、
全然知らなかったっすよねこれ。
こんなの全く知らんかったな。
そうでもなんか意外な味わいのアニメでした。なんか
ああでもちょっと気になるな
っていうね最近見た意外なやつ。もう終わった後にね言うのもあれですけどね、うん、
次はでも横浜の方でね次の万博ありますよ。
万博ってでもそれ弱万博でしょ。
なんかあんのかないろいろ。俺もその万博のシステムがさ分かってないからさなんか
多分本家本元の、うん、あの万博、うん、この前大阪でやったようなやつは、はいはい、あれですね国で結構持ち回りというか、まあ
そうね、次がなんかその園芸の万博らしい。花とか植物とか
園芸の万博。
そう
それってその万博なんですか。
分かんない。でもついてんのよ万博って。ちゃんと、
いや万博は多分どこでも言えると思う。
そうなの、言っていいの。
多分ですけど昔その地方万博とかあったんですよね、うん、その山口県で2002年とかにあったんで、うん、なんか万博っていうこと自体は別に誰でも名乗れるんじゃない
ですか。あ、そうなの。オリンピックみたいな、なんかさ、そのちょっと厳しいみたいなのじゃないの万博って。
オリンピックは厳しいと思うんですけど、多分万博はなんか誰もその一般名詞すぎて誰も取り入れないじゃないですか。万国博覧会、いろんな国のやつが集まれば別に。
なんとか万博みたいなイベントとかもあるもんね。
あ、そうそう、ありますよ ね。そう、ラーメン万博とか。
確かにあるわ。
そう、だから多分その横浜のやつって多分何の権威もない万博だと思う。
でも結構なんか大きいやつらしいって噂は聞きました。
そうなんですね、
まあ、どれぐらいの規模かちょっとあんま知らないんだけど。
でも園芸オンリー、
園芸オンリー
じゃあちょっと違くね、そのなんかそんなんじゃない。
いや、でもいろんな企業の、はい、そのパビリオンとかそういう感じでもあるらしい。じゃあ、まあ、企業がそのみんなで協力してその作っていくみたいな。
まあまあでも横浜だったらね。
そうで、むしろね、その園芸だったらさ、休みのも興味あるから。
まあ、確かにちょっとはね、うん、植物とか育ててますけどね。
まあ、確かに初万博にちょっと行ってこいかもしれない
。いや、どうだろうな。まあまあ、いや、行くのは全然ね、うん、あの、いや、良さそうだなと思うんですけど、いや、万博じゃないんじゃないかな、多分ね。
確かに。弱万博なのかな、
うん、その言い出した我々が別にその万博やってもいいですからね。
ああ、なるほど、ね、音声放送万博
多分その誰にも怒られないと思いますけど、うん、はい、っていうね、そうありました。
あ、でもちょっと見ます。ミャクミャクのアニメ、なんかあの2分かける8本らしいんで、すご
い短いですね。そういうレベルのやつでした、うん、はい。あとね、うん、あとなんかあったかな、最近今年の目標みたいなやつってなんか決めてます？あれ、それしましたっけ？
いや話した？してないけど、なんかちょっと、はい、なんかすごい話題だなと思って、今年の目標って。
そうですか。だから割と1月の序盤だから、まあ話としては、まあ、でも
先週ね、
やりましたっけ？
先週俺はだからもうメタルゲームを趣味にするって言った。
あれ
以降も言ってるからね。
あれって目標だった。
目標よ。
ですね。
あれからもまた別のゲームセンター行った時にメタルゲームコーナーで。はい、はい、前回できなかったパワープロをね。
あ、出たパワープロ、
ね、やりました。これ面白い。桃鉄より面白かった。あのパワープロは基本メダルゲームってさ、なんかまあ抽選があって、は
い、抽選、
まあまあ、ルーレットでどこ当たるかみたいなのが決まるんだけど、それでなんかこうなんていうの、こっちがあんまりその参加できないというか、もうただそのボールの行方を見てるだけ、うん、こっち側からは何もその手助けをできないわけよ。
まあ基本運というか、
ね、そう、運だからね、はい。まあ、ただそのパワープロはそのボールをボタンを押して打つっていう、実際に物理的にボールをパワープロ君がここにいて人形があって、それがあのバットを振る機構になってるから実際にボールを打てるっていう楽しさがあって、
うん、ああなるほど、ね、ちょっと干渉できるというかね。
そうそうそう、でどこに当たるかでそのまあアウトだったりセーフだったり二塁進めるとかも決まるから、だからその楽しさがねすごいあって、
うん、そんなん面白くねえよバカ野郎
野球ただやっぱりまだねちょっと初心者なんでね、初心者なんで試合も負けてすぐあの1000円分のメダルがなくなりました、
うん、いやなんかメダルゲームやっぱそのなんか、うん、いや全然いいと思うんだけど、やっぱちょっと聞きがいないんですよね。なんか聞いてる分にはつ
まんない。楽しいよこれメダルゲーム。
楽しいとは思うんですけどね、うん、これね難しいですよね。
そうね、
ああメダルゲーム情報ね、うん、あったら、
あとホリアテールとかね、
セガのホリアテール
もね、この間多分前回話した時もホリアテールの話だったと名前が出てこなかったんだけど、
はい、
次もそのホリアテールもやって、はい、これもねまだむずいですね。まだね。
あ、むずいですか。
むずい。ちょっとまだシステムがあんま全部理解できてないから。
そのメダルゲームにしてもやっぱなんかこう一個具体的な目標みたいのが聞きたいかも。
あ、
その例えば何枚貯金する
か。はいはい。いやでもまず、まあ、ジャックポットで1000枚以上は欲しい。4桁。
4桁ね。
4桁のジャックポットを当てて、うん、ちょっと1万枚まで貯金、
うん、
預けられるからね。
あ、1万限度なんですね。
いや、もっといけんのかな。一旦の目標としてまだ1万枚ちょっと、はいはいはい、貯めたい、ゲームセンターに。
なるほどね。
1万でもあんまりね近所にねないんですよ。結構デカめのゲームセンターじゃないとメダルゲームって意外と置いてないっぽくて、
まあ、確かにそんなに小規模なところにはね、そうそうそう、結構クレーンゲームが多かったりしますしね。
結構場所を通ったりもするからねメダルゲームってね、筐体でかいから、ね、
あとなんか利率も悪そうだし
まあ確かにそのまあ溜まってる人はそれでずっと遊ばれちゃうからね。そうそうそう、
金を使いたくない けど暇つぶしたいっていうね、うん、
まあまあそういう側面もあるかもしれないね。
そうそうそう、1円パチンコみたいなね、うん、感じですから。
なんでちょっとお気に入りのちょっとゲームセンターまず探してそこでちょっと頑張って1万枚、
うん、なるほど、ね、ちょっとこっちから
頑張りますよ。
こっちから聞いたっすけど、うん、すいません、ちょっとやっぱ聞きがいちょっとなかったですねごめんなさい。
だから溜まったらじゃあ連れていくよ。
ああでも確かにね、
そうだ、連れてって俺が貯めたメダルでさちょっと遊んでもらったりとかもして、
まあ、それでは確かに、
うん、で一緒に楽しもうよ。
あ、それは全然やってほしいですね、
うん、そうだ、そう遊べる前ちょっと貯めるんでちょっと少々お待ちください。
これはじゃあ楽しみ、は
い、頑張ります。
まあなんか撮影とかできないのかな。いやでも撮影してもしゃあねえか、同じだもんな。
いやいや同じじゃないの、うん、あいいよメダルゲームのやりたいよ。
ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃうっさいしな。
うるさくはあるけどさ、
うん、何喋ってるか分かんないだろうな。
楽しいよ
まあまあでも普通にちょっとね一回ちょっとたまったら教えてください。
たまったらちょっと
ただでやりたい、
はい、ただで遊べ、はい、遊ばせます、
はい、でね僕はあの目標とほどじゃないんですけど、なんかちょっとね、うん、あの別のラジオでもね目標とかなんかブロスの記事とかでね、うんうん、行ったりしてるんで結構いろんなところでこうレイやりたいなみたいなこと言ってるんですけど、うんうんうん、もう一個ちょっと細かいところでの目標がありまして、うん、でもまあ目標ってっていうか何だったらもうこれちょっとここでその話したら詳しい人が教えてくれるかもしれないと思ってちょっと話すんですけど、
うん、
前マンスンさん と、うん、山ラジさんとケンさんで、うん、いやマンスンさんいなかったか、いやいたな、うん、あと甲田さんだ、ブックオフに行ったことがありましたよね。
いろんなとこ巡ったよね。
そうそうそう、別にあのこれ記事とかじゃなくてね、うん、全然
普通に遊びとして、
普通の遊びとして、うん、でまあ、我々ブックオフとかハードオフとか行くけど車で行くことはそんなにないじゃないですか。
そうね、
そう、その時はまあレンタカー借りてね、うん、行ったんですけど、その時に僕が朝青龍のでかい額買ったの、
うん、わあ買ってた、
そう車じゃないと運べない、
確かにかなりでかいサイズのやつ、
そう、うん、買ったんですよ、うん、その朝青龍ってやっぱちょっとこう縁起いいじゃないですか、
うん、
あれどんくらいかな、まあ1メートルはねいかないですけど、
結構なんかポスターサイズの、
そうなんかあの映画館のポスターぐらい、
映画館に貼ってるポスターぐらいのやつ、
それがあの額ちゃんと
額付きだったもんね。
そう額付きであって、で今もね家に置いてあるんですけど、うん、ドルチのね、うん、はい、マンスーさんも朝青龍好きですもんね。
あーあそうそう、ツイートはね、
そうそうそう、
ツイートは好きですから、
まあ、でも朝青龍も好きですよね。朝青龍も好きですよね。
朝青龍、まあまあまあ好きか嫌いかで言われたらまあ嫌いではないぐらいですけど、うん、
やっぱマンスンさんって朝青龍のなんかツイートを見てやっぱ気持ちをこう頑張るぞってやるって言ってたから、
あのツイートやっぱそう好きですよ。ツイートはすごい好き。
何でしたっけ、
なんだっけ、やる気がないならちゃんこ版やれ
あれね、そうだ本当にね、ありえない話、
シャレな
話とか、ね、まあまあ朝青龍はね、
あの点のマインドちょっと好きです
よ。そうそう、まあまあ問題発言であるかもしれないけど、でもまあ確かにあの分かる、うん、朝青龍いいよなって気持ちもあって、うん、であの僕はまあ相撲のこと自体は詳しくないんですけど、うんうん、ああいうそのお相撲さんの、ポスターっていうかああいうやつって、まあまあ
写真みたいなあるよね、お相撲さんのやつってね、そうそうそ
う、まあまあ売ってるんですよね、うん、でなんですけどこれいつの朝青龍だろうなと思って、はいはい、なんか調べたりしたら、うん、あの打ってた形跡あるって、うんうん、結構あの若い頃というか、うん、その横綱の前とかかな、だったんですよね。そのでそれ見たらなんかネットで売ってるやつかなんか僕のやつと一個ちょっと違うとこがあって、
うん
うん、あの僕のやつってなんかサインが
書いてあった、
うん、ただそれを僕そのプリントというか、うん、あのよくあるじゃないですか、
まあ、
サイン風というか ね、サインごとプリントしてるやつだと思ったんですけど、うん、なんかこのどれもそんなやつあんまないんですよ、ネットに出てる画像で。だからこれってもしかしたらその朝青龍の直筆のサインなのかなって思って、
はいはいはい、
それを今年は確認したい
で見てわかんないもんなの、その額から外してさ、プリントかどうかって。
そうちょっとね、額からまあ外してないんですよ、めんどくさくて、うんうん、そのね板みたいな、ガラスの板みたいなのがあるじゃないですか、うん、だからちょっとその分かりにくいんですよね、インクが、
まあ、ちょっと近づいてもね、
そう乗ってるかどうかっていうのも、うん、でもお相撲さんってめちゃくちゃサイン書くイメージありません？
いやわかる、それはなんかある、書いてくれる
っていう。 YouTube でなんかそのすごい回ってる動画でお相撲さんが超スピードで手形をこうバンバン押してくるみたいな動画があるんですけど、うん、あれ見るとイメージ良くないよな、 からやめなって思うんだけどね。その流れめっちゃ流れ作業で、そうそうそう、いやなんかすごいけどさ、うん、そんななんか流れ作業でやるやつ見せる、うん、と思ったんですけど、でもなんかともかくそのすごくレアなわけじゃないと思うんですけど、うん、だからその分実際のサインの可能性あんのかな。
あ、全然、でも全然あるかもね。
そうなんでちょっとこれ誰か教えてくれません？すごく詳しい人。僕あの写真ちょっと上げるんで。
ああなるほどね。
この朝青龍のこれが
本当なのかどうか。
そう、本当だったらちょっとやっぱ嬉しい。うん、朝青龍サイン書くんだ。
いやそうで、しかも横綱になる前のね、その頑張るぞっていう時の朝青龍のサイン。そうそうそうそ
う、横綱になってからなんてもうあんま書かなそうでしょ。
なんかすね。
うん、その、うん、
分かる。
基本的に
朝青龍の性格的にもなんか勝手なイメージだけどね。うん、いやなんか書かなそう。
書かなそうなイメージありますよね。うんうん、いやだからなんか。もしそうだったら嬉しいなっていう、ね、うんうんうん、のでちょっと
誰かまず外せばいいんじゃないの。
いやこれ、ね、
それめんどくさがってるだけ。結構分かると思うよ、見たら、近くで見たら。
いや
角度とか変えてさ。
まあまあまあそれはもう本当にそうなんだけどね、う
ん、そんなめんどくさくないでしょ。
いやあのでっかい
なんかあのギュッてさ、なんかあのついてるやつをさ、こう何個か外していけばさ、裏がパカッて、
あのシステムってまだあるの意味わかんないですよね。
あのシステム
ポスターというか額の裏の板を止めるやつが、うん、なんかあのちっこい鉄板みたいなの
を、あ、わかる、あれ怖いんだよね。なんか爪とこの指の間入りそうで怖くなるやつ。あれ
ってなんかこのもうちょっとそういいシステム、その生まれ得ただろうって思うじゃ
ん。でもなんかあの回すやつもあるよね。
あ、そんなあるんですか。
そう、回なんて説明したらいいんだ
ろう。ああ、なるほど。ちゃんとあの軸みたいなのがあって、
そう、軸があってそこをそう回して
たはず。いや、それにしたってさ、ちょっと原始的じゃないって思いません？なんか今すごいじゃないですか、テクノロジー。
まあそうね、
あれだけその
なんか、あそこか、裏の部分だから、ね、
金属疲労とかでなんか折れるだろうってやっぱ思っちゃうんですよね。あれちょっとまだ納得いってない、ね、
確かに額の進化って意外とまだないのかも。
ない、その、ね、額自体の装飾みたいのはね結構いろいろね昔からありますけど、裏のあの鉄のやつ、あれはね、まあまああんのかもしれないですけどね、なんだっけ、そうだからちょっとすいません、朝青龍引いてはちょっとお相撲詳しい人、うん、このサイン教えてください。
確かに本当に書いたのかどうかちょっとね、
はい、
ぜひ。これ画像が今これ上がってるんですか、ここに。
マンスンさんがやってくれればその上がってるはずです。
わかりました、動画上に。じゃあ忘れないようにやります。
確かにページとかにもね、
確かにあの記事ページにもね、はい、貼れるんで、もしなかったら記事ページ見てください。
はい、お願いいたします、はい、ね、はい、はい、ということでね、まあこの辺ですかね今週は。
そうね、
はい、
このアメリカ合衆国のさ、ワシントン DC、これ誰なら知らなそうだと思う、会社内で。
まあでも原宿さん、
あ、
原宿さんやっぱりその知識は、うん、まあある、もちろんワシントンが首都ってこと
で、それは多分知ってると思う。
そう、ただ、うん、そのだからそれだけで
確かにね、場所は知らないかもね。
そうそうそうそう、原宿さんだから意外とその最近ね、文化
人格みたいな
感じだけど、本当、うん、アメリカの首都もわからんと思う。
これでちょっとわかんなかった人も文化人としてもやばいかもしれない、
うん、まあ、最近文化人としてじゃなくてもやばいですけどね。
確かに、うん、だんだんね、そう、文化やばいおじさんになってきてるから、うん、ちょっと一旦今日聞いてみよう。
あ、
う
ん、呼んでみますか、うん、
はい、じゃあ今呼んできました。
はい、
はい、
原宿さんに来てもらって。
原宿です。
すいません、ちょっと一個だけ質問したくて、
はい、
あの今ここにね、
うん、
アメリカ合衆国の、まあ、州が書いてある地図があるんですけども、はい、これアメリカ合衆国の首都ってどこだか分かりますか、
うん、え、言っていいんですかこれはもう、
まあ、
言っても大丈夫
ですか、はい、指さしてい
ただいて。あ、場所ってこと、
はい、
え、場所か、
まあ、大体でもいいですよ。
ちなみにでも言葉ではどこですか、
うん、あ、ワシントン DC ですよね。あれって何州にあるんだっけ。あ、ワシントン州あるじゃん、これじゃん。俺じゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
俺じゃないですか。
ありがとうございます。僕と全く同じ勘違いを。これ、はい、やっぱ知らないっすよね。ワシントン DC ってワシントン州にないんですよ。
違うんすよ。
え、違うの。
全然関係ない。ここにあるんですよ、うん、
は、
ここら辺に、その全真逆。
そうなんですよ、東の方にあるんですよ。
え、そうなの。
そうなの。
ワシントンがあるから
そう、ワシントン州にワシントン DC があるよなって。よかった、これ。
うわ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これとあのカットで。
すいません、ちょっと
文化人
が全く同じふりをしてるっていうのは、原宿さん最近文化人
やろうとしてる中、ワシントンの場所も知らねえってなったらやっぱやばいんで。
すいません、ちょっと
これちょっとすいません、あのオクラで。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週はこの辺で、はい、さよなら。